113ページになります。ルカの福音書の3章1節から14節をお読みいたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテ地方の領主、イサニアがアビレネの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに臨んだ。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべての者が神の救いを見る。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは答えた。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。主税人たちもバプテスマを受けにやってきてヨハネに言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは彼らに言った。決められた以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちもヨハネに尋ねた。この私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネが言った。誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。では窓を閉めていただきます。今日はこの箇所よりどうすればよいのでしょうかというテーマで、言葉を取り継がさせていただきます。前回はイエス様が12歳になられた時、宮で起きた一つの小さな事件のことを取り上げました。でこの後イエス様はどのように成長されたのかについては何も書かれておりません。しかしいくつかのことは推測できると言われています。このイエス様の父ヨセフは幼い子供たちを残して若くして亡くなっただろうと推測されます。というのはこの後ヨセフのことは出てこないんですね。そうしますと長男であるイエス様は母マリアを助けながら弟や妹たちたくさんおりましたので、その家族を養うために働かなければなりませんでした。 ヨセフは、まあ、大工であったと言われていますので、まあ、このイエス様も大工であったという職業を持っておりましたが、この住んでいますナザレというのは田舎の小さな村であります。大工仕事だけで食べていくのはおそらく難しかっただろうと思います。家では羊を飼い、また畑仕事もしていたと思われます。まあ、そうやって、一家を支えながら、やがて30歳になった頃にこのイエス様の交渉がいていますが、まあ、救い主としての歩みをスタートしてまいります。で、今日開いているところではこのイエス様はまだ登場しておりません。この後と登場いたしますけれども、その前にまず洗礼者ヨハネという人が使わされてまいりまして、まあ、彼が叫ぶわけです。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。まあ、一言で言えば今日は そういうことをヨハネが叫んでいるわけです。で、こういうのを聞きますと、いろんなことを多分皆さん心に思うと思います。私はクリスチャンになったけれども、やっぱりクリスチャンがとして果たすべき何か義務というのがあるんだろうか。で、やっぱり良い実を自分は結んでいるのか結んでいないのか、何かそういうことを考えさせられると思います。良い実を結んでいる人は立派なクリスチャンであり、良い実を結ばない者は失格者である。私は一体どっちだろうかと、まあ、悩む方もいるのではないか。あるいは、まあ、クリスチャンじゃない方がこういうことを聞きますと、キリスト教は信仰によって救われるんだというのを言っているけれども、なんで結局行いではないか、悔い改めにふさわしい実を結ぶということは何かをしなさいということですから、結局行いによって救われるということなのか、まあ、そういうふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。この洗礼者ヨハネが言いたかったことは一体何であったのか、これから考えてまいります。で、この、ヨハネという人ですけども、彼はザカリアの子であったと書いてあります。で、このヨハネが誕生するいきさつについては、まあ、ルカの福音書の一章までですねに詳しく書かれておりますので、まあ、興味ある方は読んでいただければと思いますが、非常に不思議な誕生をされています。で、そのイザヤがこの荒野で神の言葉がに、まあ、接して彼は預言者として立つわけですけれども、彼の姿について、まあ、ここでは書いておりませんが、マタイの福音書を開きますとこう書いています。ヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとモミツであった。まあ、これだけ聞いても非常に異様な姿、当時としても非常に異様な姿、非常に目立つ姿ですね。こんな格好している人はいないという姿をしております。これは典型的な預言者の、まあ、姿、まあ、制服だと言われています。で、制服と言いますと、今の時代にいろんな制服がありまして、一番目立つのは警察官の制服だと思います。で、その制服、警察官の制服を着て時々まあ、人を騙すというんですかね、例えば私は警察の者ですが、あなたの銀行のカード盗まれたようですから暗証番号を教えてくださいと言って、そういう暗証番号を聞き出して詐欺に遭うという、そういう事件も起きるくらいですから、制服というのは事件と関わっていくものでもあります。まあ、人を騙すことができるわけですね。で、当時もこの預言者の姿を自分でしまして、自分は預言者であると名乗る人が、まあ、いたようであります。ということは本物の預言者と偽物の預言者を制服を見ただけでは区別することはできない、私は預言者ですと言っても信用はすぐにはできないんですね。 それで聖書はきちんと、その見分けることができるようにといろんなことを準備しているわけです。どういうことをするかと言いますと、預言者イザヤの言葉の書にってありますので、まあ、イザヤ書を通してやがてこういう預言者があなた方のところに使わされてまいりますと、まあ、あらかじめ伝えているわけです。で、この預言者イザヤというのはこのヨハネの時から、振り返りますと700年ほど前の人でありますので、それほど前にこのすでにヨハネが、預言者として立つということが、まあ、言われております。で、そのイザヤの書にはこう書いてあります。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せ、主の通られる道をまっすぐにせ、すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになる。険しい道は平らになる。こうしてすべてのものが神の救いを見る。こういうものが現れるということをあらかじめ、このイスラエルの人に伝えておりまして、まあ、その通りにヨハネが現れたわけですが、しかし実はこれだけ見て、だけではまだこの偽物と本物を見分けることは難しいわけです。というのは偽預言者はこれを逆手に取りまして、イザヤが語っている預言者は自分であると言うことは可能なわけですね。で、じゃあどうするかと言いますと、見分けるポイントは2つあります、まあ、偽物か本物かですが、イザヤが語ったことと、やがて現れる預言者が語ったことと一致するかどうかですね。まあ違うこと言ってたらこれ違うってことで分かりますけども、一致するか。そしてもう一つは、ただ一致して同じことを語っているというだけではなくて、つまり口先だけではなく行いも一致しているかどうかということになります。まあ、これは見てわかるわけですね。あ、この人口先だけだなっていう人が時々いたりしますけれども、で私自身も一言じゃなくて、あの牧師は口先だけだなと思われてるかもしれないので、私自身がこういうことを言うと非常にもう身の置きどころがないんですが、こういうのはもう皆さんも見てわかるわけです。で、口先だけの人は信用できないっていうのはすぐ皆さん経験してると思います。じゃあヨハネはどうであったかと言います。一つ目のポイント、イザヤが語ったこととヨハネが語ったことが同じであったかどうかですね。で、もうイザヤ書というのは非常に大きなページ数を持っている書ですから全部見ることはできませんが、一箇所だけ比べてみます。で、イザヤ書59章20節、皆さんのアウトラインにも記しましたが、そしてこれは、新年の、新年礼拝の時に実はこの箇所を取り上げているんですけれども、59章20節にはこういう言葉があります。シオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに、その木から立ち返る者のところに贖い主、つまり救いがあるのだということをイザヤは語ったわけです。じゃあヨハネは、どう語ったかと言いますと、3節にこう言っております。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。このバプテスマというのは、教会に来て初めて、ほとんど初めて聞く言葉であります、水で体を洗うことを言います。で、なぜそんなことをやるのかと言いますと、旧約の時代、罪で汚れた体を清めるために水で体を洗うようにと、教えられています。それが起源であります。で、もちろんそれはただ体を洗えば清くなる。でもこれは日本人の文化の中にありまして、みそぎとかなんとかで、その体、水で体を洗うということはあるんですけれども、 聖書で言っているのは形だけ洗えばよいというのではない。まずは目に見えない心の働きとして悔い改めがある、本当に自分は汚れたものであるというそういう自覚があって、そしてその結果、じゃああなたは水で、体を洗いましょうというバプテスマが行われる、そういう順番が、もう聖書の初めからあります。でそれは、この自分は汚れたものであるということを告白するということが背きから立ち返るものと、なりますので、そこには、贖い主として救いがもたらされる、あなたは救われますよということですので、イザヤが言ったこととヨハネが語っていることは全く同じ、一致しております。まあ、それはまあ、これは言うまでもないということかもしれませんが、大事なのはじゃあ言ったことと行いがヨハネの場合一致したかどうかであります。ヨハネがこの後どうなったか、まあ、この今日は取り上げませんが、この後すぐでありますけれども、当時のイスラエルの最高権力者ヘロデ王に彼は、まあ、によって逮捕投獄されてしまいます。なぜそんなことになるかといいますと、このヘロデが罪を犯していた、まあ、立法に違反するような、まあ、二重結婚でありますけれども、そういうことを していたので、それはもう公然の事実でみんな知ってる。でもやっぱり王様側のことですから、誰もそれをそれはダメだ、やっちゃいけませんというようなことは誰も言えなかったわけですね。ところがヨハネだけがみんなの前でヘロデ王は何という大変なことをしているんだと、もう公然とそういうことを指摘いたしましたので、それによって投獄され、でついには最後首を切られて殉教していくわけです。まさに口で言うだけではない、彼は命を懸けて語った。そしてイエス様も、このヨハネについては女から生まれたものの中で、ヨハネよりも偉大なものは誰もいませんというほどに高く評価されていますので、このヨハネはまさに言葉と行いが一致していた、本当にこれはイザヤが語った預言者であるということがこれでわかります。でこのようにヨハネは命を懸けています。自分がこれを語った後に殺されるだろうということはおそらく彼は自覚していただろうと思います。でそういう人が語る言葉に人々は心を刺されて、バプテスマを受けるためにヨハネのもとに続々とやってまいりました。で今日はその時やってきた人たちがどんな質問をしたのかということに注目してまいります。みんな同じ質問をしてますね。ここに3種類の人たちが登場します。まず群衆がやってきて、次に主税人がやってきて、で最後に3番目に兵士たちがやってきたと、3種類の人たちが、取り上げられていますが、それぞれ同じ質問をしています。それでは私たちはどうすればよいのでしょうかという質問をしています。でこの質問に対してヨハネは、まず群衆に対する質問に対してですけども11節こう答えています。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい、食べ物を持っている人も同じようにしなさい。で続く主税人たちの質問に対しては、こう答えました。13節決められた以上には何も取り立ててはいけません。で、3番目の兵士たちの質問に対しては14節でこう答えています。14節ですね、はい、誰からも金も力ずくで、奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。 ヨハネは今確認した通りに悔い改めにふさわしい身を結びなさいと、語って口で言うだけではなく当時の最高権力者の不正と罪を、公の前にまっすぐに曲げることなく指摘してその結果殺されてしまいました、これ以上のないまさに体を使って悔い改めにふさわしい身を結ぶというのはこういうことなんだということをヨハネ自身が示していったわけです。でそうしますと、これが最高の模範ということになりますので私たちも命を捨てるような生き方をしなきゃいけないんだろうか、そんなふうに思ったりするわけです。で私もそれを考えるんですね時々、例えば皆さんもよくご存知 の三浦絢子さんが書きました潮刈り峠という小説があります。で、それは実話であると言われていますがこの主人公は、その札幌に行くときに、列車に乗るんですが潮刈り峠で、その乗っていた車両がの連結器が外れていって、それで坂道を下り始めるんですね。加速しながら下り始める、確かブレーキも効かなかったんだと思います。それで主人公はそのとっさに自分の身を投げ打って列車の下敷きとなってこの列車の暴走を食い止めて他の乗客の命を助けた、そういう実話を元にして作られた小説だと言われます。でそういうのを時々思い出しまして、でどういう時思い出すかというと例えば JR の駅のホームに立って列車待っている時ですね。で時々ニュースになりますが駅のホームから、落ちて引かれて亡くなるという事故が時々起きて皆さん覚えてらっしゃると思うんですけども、やっぱりそういう時にですね今目の前で誰かがホームに落ちたら自分どうするんだろうかと考えます。でいやとっさにやっぱり助けに自分も行くだろうか。でも、以前その助けようとした人が自身が列車にひかれて亡くなったということも聞いていますので非常に危険なわけですね、見て見ぬふりをするのか、やっぱりあれは危険だからやめた方がいいと言って自分は何もしないで突っ立っているのか、いやでもそれはクリスチャンでどうなんだろうといういろんなこう葛藤を周りから何も見えませんけれども心の中でそういうことを考えたりするわけです。でそういうケースは極端な例かもしれません。人が目の前で、ホームから落ちた時自分がもし何もしなかったらそれは良い実を結んだと言えないんじゃないか、じゃあ良い身を結ぶためにじゃあ自分も命を懸けて助けに行くのかどうかもう葛藤をいたします。で皆さんも、そういう極端なことはではなくても良い身を自分が結んでいるんだろうかと、問いかけられることはあるだろうと思います。でおそらく私は良い身を結んでいますと自信を持って答えられる人はおそらくいないだろうと思います。で自信がないわけですからあなたは身を結んでますかって聞かれて不安になるわけですね。で不安になるということは私良い身を結んでないかもしれない、そうすると今日の箇所で言えばクリスチャン失格であるとそういうふうになってしまって、でクリスチャン失格なである自分はもう教会に行くべきではない、行っちゃいけないんだと考えて教会に来られなくなる人も中にはいます。もちろん良いクリスチャンになりたいと皆さんは思うわけですけれども、できなくてそういう理想的なクリスチャンになれないと、思ってみんな悩んでおります。それにはそういう不安に輪をかけてヨハネはこういうわけですね。9節、 斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。もうこういうの聞いた時ぐさっとこう心に刺さって、ああ私はもしかして火に投げ込まれるのかしらと、まあ、ますますもう不安になる。もう不安のまま今日は帰るわけにはいきませんって、一体どうしたらいいかという話になる。まさに私たちはどうすればよいのでしょうかという質問になっていくわけです。で、私たちはかつてバプテスマを受けたものであります。で、その皆さんそのバプテスマを受けた日のことを覚えていらっしゃると思うんですね。ああ自分は本当に救われたんだというもう喜びでもういっぱい、本当にある私もバプテスマを授ける側にいるものとして、もうなんていうかですね、その水にから上がる時にみんな輝いて見えるっていう感じがするくらいになります。かつて私たちは神様と、その罪という壁に隔てられて神との関係が壊されていましたけれども、今イエス様の十字架の救いによって、その壁が罪という壁が打ち壊されて神と自分との関係が本当に正しく整えられたのだ、その喜びでいっぱいなわけです。じゃあそこで終わるのかというと、実はそうじゃない。それは始まりであります。じゃあ何が変わっていくかというと、まず最初に変わるのは神と人との関係でありましたが、次に変わるのは自分と他の人との関係が変わってまいります。それはヨハネが教えている言葉の中に全部反映されてまいります。まず群衆に対してヨハネはこうしなさいと言っていますが、もう一度読みます。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。で、かつて自分のことを私のことを思い出すと、救われる前というのは、ニュースや何かで世の中には着るものがない人、食べ物が満足にない人、そういう人がいるということは知っていました。で、それは政治が悪いんだ、世の中が悪いんだと言って、私も、怒ってたんですね。自分は何かするか、具体的にじゃあそのために何かしますかというと、何もしないんです。自分は食べたいものを食べ、着たいものを服を着て、したいことをすると、自分だけが満足するという、そういう生き方を選択し、周りに他にどんな人がいるかということは頭の中ではいや大変だねと言いながら何もしなかったんですね。ところが自分は本当に罪ある弱いものである、誰かに救ってもらわなければとならないとんでもない罪人なんだということが分かったときに、今度は他の人の弱さ、弱い人たちのことが気にかかり始めました。で、何か、気にかかるだけではなくて、しなければいけないという、思わなくても、なんかいつの間にかそういう人たちのところにそばにいるという、そういうふうに なんとなくなっていたような気がいたします。ヨハネはこの持っていない人に分けてあげなさいという、これは命令形で書いてあるんですね。何々しなさいという命令形で書いていますけれども、でも皆さんもそうだと思うんですが、命令されて別に命令されなくても、いつの間にか自然に気がつかないうちに なんとなくそうなっている。以前そんなことしたこともなかったのに、持っていない人のことや足りない人がいるということがのそばに自分がこう寄り添うものになっている。何かそういうふうに皆さんは自分のことを振り返って思うのではないでしょうか。 で、このことは次の酒税人と兵士のところでもっとはっきりいたします。酒税人に対してはこうしなさいとヨハネが言っております。決められた以上には何も取り立ててはいけません。そもそも酒税人はどうしてヨハネのところに来たのか、当然こう心刺されてきたわけですね。 なんで心刺されるかと言いますと、ヨハネも言っているように決められた以上の金額を水増しして相手からそれを取っているんですね。で、酒税人はそうするのが当たり前と当時思われていました。まあ、そうしてそうでもしないとやってられないという、まあ、人々から恨まれる仕事でありますので、そういう余禄という日本語でいいですかね、そういうおいしいものがないと誰もしたくないわけですので、まあ、いわば影の商売って言ったらいいんでしょうけども、そういうちょっと汚いことをしないとやってられないという職業であったんです。でもそれでいいんだろうかとやっぱりこの酒税には思うわけですね、やりながら。でやっぱりそれは神様の前では罪である、自分はやってはいけないことをやってきたんだ。それでヨハネの言葉を聞いた時刺されて、まあ、やってきて、じゃあこれからどうしたらよいんでしょうかと尋ねた時に、まあ、それ今までのことやめましょうよと、決められた以上には何も取り立てはではありません、まあ、そう言われたわけです。で、兵士たちに対してはこう言っています。誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。まあ、これは酒税人の場合よりももっと暴力的であります、脅していろんな金品を巻き上げていた、まあ、日本語でカツアゲという言葉がありますが、カツアゲというですね、つまり兵士という自分の力や武力を背景にして、それで相手から金を巻き上げるということになる。これも自分 この兵士としての給料だけじゃとってもこんなことやってられないやん、ちょっと村のいや町の人たちの金ある人たちのところに行って脅し取ってこようと、まあ、そうしでもしないとやってられませんという、まあ、兵士たちの暗黙の何かそういう習慣があったんでしょう。でもそれをやりながらやっぱりこれでいいんだろうか、やっぱり自分は悪いことしてるんじゃないかと、やっぱりどっかで心がうずいていた。でもやめられない。しかしヨハネの言葉を聞いた時、やっぱりこれはダメだ、やっちゃいけないんだと、まあ、それで、自分は本当にひどいことをしてきたんだと心を悔い改めてバプテスマの受けになってきたわけです。で、こうして見ていきますと、ヨハネは何か極端なこと、今までやったこともないようなことをやれと言っているか、いやそうじゃないですね。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさいって言っています。で、これ自分が持っているものを全部他の人にやりなさいとは言ってないんです。下着1枚では、残った下着1枚じゃちょっとやっぱり暮らせないとか、そういうことはあまり考えなくていいと思います。とにかく自分が困らない程度に他の人に分けてあげなさいという意味です。で、酒税人に対しては決められた金額だけ徴収しましょうね、これも当たり前のことですね。で、兵隊さんについてはもうカツアゲするのはやめましょうよと言って、これ、クリスチャンであるとかバプテスマを受ける受けないに関わらず、人間として当たり前のことを言っているだけなんです。ヨハネは非常に高いハードルで あなたは死ななきゃいけないんですというようなことを言っては、そういうことは言わなかったんですね。しかし そういうところはなんとなく忘れてしまいまして、私たちがここでやっぱり記憶してしまうのは、良い実を結びなさいじゃないと火に投げ込まれますよという、そういう脅かしに聞こえて不安になるわけです。どうして不安になるか。私たちはこれをやってこなかったんだろうかということですね。なぜ不安になるか。実はよく考えますと、きちんとした不安になる理由があります。これを今日は覚えて帰っていただくと安心して今日は寝られるんじゃないかと思いますが、それのことについてイエス様がちゃんと教えてくださっている部分があるんですね。皆さんのアウトライン最後のところに抜き書きしていますが、マタイの福音書25章の35節と37節のところであります。これはイエス様がやがって来る裁きの日のことについて語る中での教えなんですけれども、誰が救われていくのかということの中でこういうことを教えるわけですね。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、この後まだちょっと続くんですが、とりあえずここで止めておきます。つまりあなた方は、私というのはこれイエス様ですけれども、イエス様が空腹であった時食べ物を与えてくださいました。乾いた時に水を飲ませてくださったんだよ。自分がイエス様が旅人で、本当に泊まるところに困っていた時に、どうぞ私の家に泊まってくださいと、宿になってくれた。だからあなた方は良い人たちなんですよ、救われるんですよ、そういうことを言われたんですが、それを聞いた正しい人たちはこう答えたとかですね。それは37節ですが、するとその正しい人たちは答えます、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。つまり正しい人たち、イエス様から見ますと、こういうことを私にしてくれたんですよと言われているんですが、そのやった当の本人は、いつ自分がやったんですか、そんなこと、とてもそんなことをやった覚えがありませんということなんです。自分がやった正しいこと覚えていないんです。ですから改めてですね、あなたは良い実を結んでいますかっていうふうなことを聞かれても思い出せない、思い出せないから不安になるんです。つまりそれほどこの私たちにこうしなさいと言われているということは、思い出せないくらい、小さなこと、私たちにとっては小さなこと、でもイエス様にとってはそれは本当に貴重な尊いことなんだよ、それぐらいその見る目線が違うんですね。覚えていないくらいだから、やってるんですかって今日聞かれても、なんかやってないというふうになり、不安になるのは当然なわけです。神様はそもそも私たちをなぜ救ってくださったんでしょうか。良い実を結んだから救ったんですか、じゃないですね。ただ信仰により、信じますというその告白によって救われる。自分は本当に罪を犯した、神に背いてきたものであるという、悔いるもの、神様に背いたものであるという自覚をするものを神様は救ってくださったわけです。じゃあその後恩返しをしなきゃいけないということなのか。あなた方はそういうふうに無条件で、ただ信仰だけで救われたというとてつもないご褒美をいただいたのだから、その恩返しをするために良い行いをしなければいけないんだということなのか。
そこあたりが微妙なわけですね。そういうふうに考える人もいますけれども、聖書はそんなことは言っていないんです。別に努力する必要ないんです。主税人たち、別にこれ努力するんじゃなくて、そうしてきたことが本当に大変ひどかったと思ったから来たわけですね。じゃあ当然、じゃあ救われたってしなくなるんです。兵士たちも人々を暴力で脅して金を巻き上げるということに心を痛めていたからヨハネのところに来たんです。救われたから、じゃあもうそれはしない、しなくなるんです。で、じゃあ努力じゃなくって、いつの間にかそうなんですね。このいつの間にかっていうのは、なんか不思議な言葉でありますけども、なんか何もしなくてもいいんですかと思うかもしれませんが、そもそも私たち自分で自分の罪を解決できないんですよ。変えてくださるのは神様です。神様が私たちを作り変えてくださるんです。でも、その自分が神様によって作り変えられているということは自分では分かりません。他の人は見えるんですけどね、あなたよく、あ、本当に変わりましたねということを分かるんですが、本人は見えない。後になってイエス様に、あなたは本当に私によくしてくださいましたねと言われても、そんなこと私した覚えがないですという驚くくらい、気がつかないうちに私たちは神様によって作り変えられて、実は知らないうちに良い実を結ぶものとなっている。神様の力ってすごいものだと思います。私は自分で何かをするみたいな、神ご自身がこれをしてください、いやむしろその、じゃあ本当に何もしなくていいんですかという時に、一つだけヨハネが注意していることはあるんですね。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。自分はクリスチャンだからもう大丈夫、もうあとは寝て待つだけだというのではない。あるいは自分はイスラエル民族だという血筋があるから大丈夫だというのではない。本当に悔い改めるという心があるならば、あなたはすでにもう、良い実を結ぶ、いや実を結ぶその芽が出始めているんだ。その成長を誰が支えるんですか。私たちじゃない。神様が水を注ぎ、養分を与えて、太陽の光を持って育ててくださって、気がつかないうちに豊かな実を結ぶものにさせてくださっている。まあ、だから自信を持ってくださいとは言いません。私たちはおそらくいつも大丈夫、私は良い実を結んでいないという悩みの中で過ごすことだと思いますが、多分クリスチャンというのは生涯そういうものなんではないかと思います。でもそういうもののうちにこそ神様の恵みが注がれているんだ。悲しむもの、貧しいものにこそ神様が豊かに与えてくださるんだ。そのような生涯を私たち今歩んでいることを共に覚え、神様の皆をあがめたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと改めて問われたときに、心の中で自分はそんなことしていたんだとか、いやもちろんしたいと思ったけどできなかった、あれもしてないしこれもしてないしという、でそういうできなかった部分だけが思い出されて、何か悲しくなったり苦しくなったりすることもあります。こんなものが救われていいんだろうかとさえ自分を責める方もいらっしゃいますが、私たちは何か途方もないことを要求されているのではない、まさに自分が心刺されてイエス様のところを求めていったとき、私は人を苦しめていたんだ、人から巻き上げはしなかったかもしれないけれども、人を踏みつけて 生きるものであったというところでイエス様のところに戻らなきゃいけないと刺されてきた。そういうところから出発したときに、いつの間にか自分は変えられているんだ、もう自分では分かんなかったけれど、あ、イエス様はそのように私をご覧になっている、そのような救いの歩みを今私たちはしているのだということをもう一度覚えます。でもだからといって私は何もできないという気持ちは変わりませんけれども、それもあなたは知っています。この心をあなたに差し出しながら歩みたいと願います。この時代いろんな人たちが困る中にあって、自分も困る中にあって、何かをしなければ何もできないということがますますこう苦しくなるような時代でありますけれども、どうか主よ、私たちのこの何もできない心を知ってくださって、あなたご自身が御心の通りにさせてくださいますように。お一人お一人のうちにあなたの励ましがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉をお祈りします。